おはようございます。今朝もマルコの福音書からのメッセージを続けていきたいと思います。先週は6章の1節から6節からイエス様の、ふるさと郷里ですね、ナザレの人々が、不信仰だったというお話をしました。マルコの福音書の前半はイエス様のガリラヤでのさまざまな働き、宣教の記録です。でこの記録が、今読んでいただいた手前のですね、8章の26節まで続いていきます。でイエス様はガリラヤ湖のほとりのカペナウムという町を拠点にして活動をされました。イエス様は街道で教え、悪霊を追い出し、さまざまな病気を癒されました。でこれらの力ある技はすべてイエス様の神の御子としての、権威、力の表れでした。でまたイエス様は中部の人を癒すということを通してご自分が罪を許す権威を持っているということも示されました。マルコの福音書の1章1節もう一度見ますと、そこには神の子イエス・キリストの福音の始めと書かれています。イエス様が神の子でありキリストであるということはもう明らかにされているんですけれども、これは福音書を読んでいる私たちにとってはそうなんですけれども、ガリラヤの人々そして弟子たちでさえもイエス様が誰であるかということは明らかにされないままです。少なくともイエス様ご自身ははっきりとはおっしゃらないままなんですね。しかしイエス様が行われたこれらの力ある技、そこに示された権威を通して、イエス様はご自分が何者であるのか、それを理解する手がかりを示され、そして信仰へと招いておられる、それがこのガリラヤ伝道の特徴だと思うんですね。その中でイエス様を認めようとしないユダヤ人の指導者たちはイエス様に反発して、敵意を強めていきます。そしてイエス様の家族ナザレの人々もイエス様のことを認めないでつまずきました。つまずくというのは私たちがイエス様への信仰に進むことを邪魔するさまざまなことを意味しています。イエス様は4つの種の例えの中で、岩地に撒かれた種について御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐつまずいてしまいますと言われました。その代表が、ふるさと郷里ナザレの人々であったと言えます。この人はこういうことをどこから得たのだろう、この人は大工ではないか、イエス様の語られる御言葉に驚きながらも、この人は平凡な人のはずだ、この人は何も特別な学びも訓練も受けていないはずだ、そういう偏見、軽蔑が邪魔をして信仰へと進んでいくことができません。その後イエス様はさらにガリラヤの村々を巡って教えておられました。このイエス様のガリラヤでの働きの中で特に重要な出来事の一つが、今回はそれだけを取り上げてお話しすることはできないんですが、6章の30節からのところに書かれている5000人の給食の奇跡です。この奇跡は4つの福音書のすべてに記録があるということからもその重要さがわかります。でこの奇跡を通して人々のイエス様への期待はさらに高まっていきます。この方こそ新しい預言者メシアに違いない。ヨハネの福音書の6章15節を読みますと、人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしている、人々はイエス様を王様にしようと騒ぎ出しました。それを知ったイエス様は一人山に退かれたということが書かれています。5000人の給食の奇跡を通して人々は、この方はイエス様は自分たちの苦しい生活を豊かにしてくれる王となるべき人だ、ローマ帝国の支配から救い出してくださるメシアだと期待したわけです。で弟子たちはどうだったのでしょうか。マルコの福音書の6章52節、マルコの福音書の6章52節には、 彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたからであると書かれています。弟子たちもイエス様のことを十分理解していたわけではありません。まあ、イエス様の弟子となっていることを誇らしく思っていたかもしれませんが、実は弟子たちはイエス様の本当の役割についてまだ何も理解していなかったんですね。もちろんそれはイエス様がまだはっきりおっしゃっていないということもありますけれども、弟子たちも何も理解していなかったわけです。その後イエス様はユダヤ人の地域を出て異邦人の地域へと行かれます。7章24節からのところには、ツロやシドンというフェニキア、まあ、今でいうとレバノンですけれども、その地域へ行かれたこと、またヨルダン川の東側のデカポリス地方へ行かれたことが書かれています。また皆さんで聖書の後ろにある地図を見ていただくと分かりますが、ガリラヤ湖の東側にはデカポリスという地域があります。まあ、デカポリスというのは銃の町という意味ですけれども、ガリラヤ湖の周辺ですけれども異邦人の住む地域でした。そして8章の1節から9節には4000人の給食の奇跡が書かれています。まあ、これはマルコの福音書だけなんですけれども、この奇跡は異邦人の住む地域で行われたものですから、5000人の給食とは別の出来事です。この箇所を読んでいて印象的なのは、異邦人の地域でイエス様が誤解や反対にあったという記録がないことです。あ、地図出してくださいましたね。はい、異邦人の地域ではイエス様が誤解や反対にあったという記録はないんですね。異邦人たちはイエス様の力ある御業を見聞きして、素直に感謝を捧げ、イエス様の技を褒めたたえています。まあ、これは後に使徒たちによって異邦人にも福音が伝えられていくということを、まあ、先に示したものといえますけれども、異邦人たちは、まあ、私たちも異邦人ですけれども、イエス様に対する偏見や先入観がなかった、そして間違った期待も持っていなかった。だからイエス様が語られた御言葉、行われた御業を素直に聞くことができたのではないか、そんなふうにも思います。さて、その後イエス様と弟子たちはガリラヤへ一旦戻るんですけれども、いよいよガリラヤでの伝道が終わりに近づいています。8章の11節から13節にはパリサイ人とイエス様の最後の議論が書かれています。彼らは天からの印を求めイエス様を試みようとしたのであると書かれていますが、パリサイ人たちはイエス様を貶めるために悪意を持って天からの印を求めました。しかしイエス様はそれをはっきりと拒絶されます。そしてイエス様はこれ以上彼らと論争することをやめて彼らから離れていかれます。8章13節にはイエスは彼らから離れ再び船に乗って向こう岸へ行かれたと書いています。まあ、この離れというのは結構強い言葉で、もうイエス様はこの人たちと議論する必要はない、もう彼らに何もこれ以上は語るまいと、そう決意されたということです。一方弟子たちは5000人の給食、4000人の給食、2つの奇跡を体験したにもかかわらずイエス様についてまだ何も理解していません。イエス様はそんな弟子たちのことを、目があっても見えないのですか、耳があっても聞こえないのですか、あなた方覚えていないのですか、まあ、8章の17節18節にそのようにイエス様が嘆かれたということが書かれています。そしてその後の8章の22節から26節にはベッサイダの町でイエス様が目の見えない人を癒し目を開かれたということが書かれています。目が開かれていないパリサイ人弟子たちに対してイエス様こそがこの体の肉体の目はもちろん心の目、 霊的な目を開くことができるお方なんだ、まあ、そういうことがここで示されているように思います。そしてパリサイ人や律法学者たちがイエス様を理解して受け入れることは、まあ、イエス様が十字架にかかられるその時までもない、まあ、彼らには残念ながら悔い改めるチャンスはもうなかったと言えるわけです。そして人々のイエス様への間違った期待もやがて失望と敵意へと変わっていきます。しかしこの後イエス様はどうされたのでしょうか。ご自分が十字架にかかられる直前まで弟子たちと共に歩んで、弟子たちの目が開かれるように、イエス様について真理を悟ることができるようにと、まあ、何度も教え悟し続けていかれます。まあ、本当の意味での弟子たちの訓練がこれから始まろうとしていると言えるのではないでしょうか。このようにざっとですね、今日の箇所に至るまでの流れをお話ししました。ちょっといろんなことをしゃべりましたので、どうぞまた皆さんで聖書を読んで整理していただければと思います。いよいよ今日の箇所に入っていきたいと思います。マルコの福音書は、まあ、さっきもお話ししましたが、前半がイエス様のガリラヤでの宣教、そして真ん中にイエス様がガリラヤを出て十字架が待つエルサレムへと向かっていく場面が入って、その後はエルサレムでのイエス様の、まあ、受難、十字架復活が書かれているわけです。その意味でこの8章の27節から38節は福音書の前半の、まあ、クライマックス、頂点となる出来事が書かれています。この時イエス様と弟子たちはピリポ・カイザリアの村々に出かけられたと書いています。ピリポ・カイザリアという地方はガリラヤよりもさらに北へ40キロほど行ったところ、まあ、高い山ヘルモン山のふもとにある地方です。ヘロデ大王の息子のピリポが治めている地域で、まあ、ローマ皇帝カイザル、まあ、カエサルともカイザルとも呼ばれますが、ローマ皇帝への感謝を込めて作った町なので、まあ、カイザリアと呼ばれました。まあ、カイザリアという町はいろんなところにあるんですが、まあ、一番有名なのは地中海にある、カイザリアという大きな町ですけれども、それとは違うのでピリポ・カイザリアと呼ばれました。まあ、地域的にもユダヤ人はほとんど住んでいない異教の地であったと言われます。またローマ、ギリシャ・ローマの神々の神殿もありました。まあ、イエス様はツロやシドン・デカポリスといった異邦人の町や村へ行って神の国の福音を伝えておられましたけれども、どうも今回はそういう目的ではないようです。ユダヤ人たちから離れて弟子たちとだけ過ごすために、まあ、人々を避けるためにこの地方へと、まあ、退かれたのだということです。そしてこの、まあ、ユダヤ人たちがいない、イエス様を知っている人がほとんどいないこの地域で弟子たちに大切な質問をされることになるわけです。27節をもう一度お読みします。さてイエスは弟子たちとピリポ・カイサリアの村々に出かけられた。その途中イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか。ピリポ・カイサリアの地方へ向かっていくその途上でイエス様は弟子たちに質問をされました。人々は私を誰だと言っていますか。まあ、イエス様はまず弟子たちに直接聞くのではなく、人々はどう思っていますかとお尋ねになりました。まあ、ガリラヤでの働きに区切りがついた今、人々はイエス様のことをどう考えてどう理解しているのか。まあ、それはこれまでイエス様の働きを見聞きしてきた、まあ、読者への問いかけでもあるし、弟子たちへの問いかけでもあるわけです。弟子たちはこれまでガリラヤのあちらこちらをイエス様と一緒に巡り歩いて、イエス様の数々の力ある技を見てきました。イエス様の評判がどんどん上がっていく、大勢の群衆がイエス様についてくるのを見てきました。弟子たちはイエス様に従っていることを誇りに思い、何か自分自身が偉くなったかのように思っていたかもしれません。 しかし弟子たちはイエス様の働きの本当の目的、そしてイエス様が誰であるのか、そのことについてまだ十分に理解できていませんでした。まあ、弟子たちはいろいろなイエス様についての評判をここで言います。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや預言者の一人だという人たちもいます。バプテスマのヨハネ、まあ、これは、少し前の6章の前半に書かれているんですが、バプテスマのヨハネはヘロデ・アンティパスという人によって殺されていました。そのヘロデ王がイエス様を見てですね、自分が殺したヨハネがよみがえったに違いないと思い込んだということが書かれています。エリアというのは、皆さんもご存知のように旧約聖書を代表する預言者の一人です。まあ、エリアという人は任務を終えたとき生きたまま天に上げられていったということが書かれています。まあ、そういうわけでですね、イスラエルの人々は、民族が危機を迎えたときには再び天からエリアが降りてきて私たちを助けてくれるはずだと、まあ、そう信じている人がいたようです。またエリアでなくてもイスラエルを救うために神様が再び預言者を送ってくださると人々は信じていました。まあ、イエス様に対してそういった理解を持ったことは不思議なことではありません。イエス様に期待している人々は、ああこの方こそ旧約聖書の時代のあの偉大な預言者のような人、神様から使わされた人であるとは、まあ、信じていたといいますか、そう思いたかったわけです。つまりこういった人々のイエス様に対する見方や評価は決して否定的なものではなく、むしろ好意的なものであったわけです。しかしイエス様が世に来られた本当の意味と目的からはそれはかけ離れたものでした。人々はせいぜい昔の預言者が再び現れたとか、その程度にしか思っていませんでした。しかしイエス様が語られた神の国の到来はもっと大きいことだったわけです。これまでの常識や理解をはるかに超えたもの、それがイエス様が来られたということであり、神の国が近づいたということです。人々からの自分に対する評価評判を聞いたイエス様は弟子たちに尋ねます。あなた方は私を誰だと言いますか。あなた方は私を誰だと言いますか。人々が私のことをどう理解しているか分かりました。それではあなた方は私を誰だと言いますか。まあ、それはガリラヤでの働きを終えた今弟子たちが答えなければならない大きな質問でした。寝食を共にしながらここまで従ってきた弟子たち、イエス様を一番身近で見てきた弟子たちに対してイエス様は質問を投げかけます。イエス様が誰であるのか、答えを与えられていないのは弟子たちも同じです。まあ、弟子たちはイエス様のことを例えば4章38節では先生と呼んでいたようです。まあ、イエス様のことを先生と呼んでいたようです。まあ、この時代の先生というのは律法の教師という意味がありました。もちろんイエス様は先生です。しかし単なる先生以上のお方です。イエス様のガリラヤ宣教の大きな目的の一つが、イエス様が持っておられる特別な権威、神の御子としての権威が表されることだとお話ししてきました。まあ、ガリラヤの人々の驚きは弟子たちの驚きでもあったわけです。ペテロの義理のお母さんの癒しから始まって、さまざまな病気の人々が癒されました。悪い汚れた霊に疲れた人から悪い汚れた霊が追い出されていきました。嵐の海を沈められました。死んだ少女がよみがえりました。そして5000人の給食、4000人の給食の奇跡、そしてご自分には罪を許す権威があると言われる。このお方は一体誰なんだろうか。弟子たちもずっと考えてきたはずです。しかし少し前にイエス様からはまだ悟らないのですかと弟子たちは言われてしまっています。そんな弟子たちは何と答えたのでしょうか。ペテロがイエスに答えました。まあ、これはペテロだけというよりは 弟子たちを代表して答えたということです。あなたはキリストです。3つの福音書の中で、本当にシンプルな言い方ですが、あなたはキリストです。ペテロは弟子たちを代表して、あなたはキリストですと答えました。まあ、実はこれまで悪霊たちは、あなたは神の聖者ですとかですね、意図高き神の子イエスよと口走ったことはありました。しかし人間として、あなたはキリストですと告白したのはペテロが初めてだったんですね。もちろんイエス様はそのことを否定されません。確かにイエス様はキリスト、つまり救世主メシアでした。まあ、同じ箇所、同じ場面を書いたマタイの福音書16章では、このペテロの信仰告白が大きな意味を持っていると書かれているんですけれども、マルコの福音書はまた別の面を言っているように思います。ガリラヤ宣教を終えてイエス様はいよいよ十字架への道、エルサレムへと向かう道を歩み始めようとしています。この時にペテロが弟子たちを代表して信仰を告白したこと、それが本当に重要なことであると認めつつも、むしろ弟子たちの理解はまだ不十分であったということを、マルコの福音書は伝えているように思うんですね。最後の点に入っていきたいと思います。ペテロはあなたはキリストですと告白しました。それはもちろん正しいことです。しかしペテロたちがイエス様のことを十分に理解していなかったことがすぐに明らかになってしまうんですね。イエス様は自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められました。戒めたとはかなり厳しく命じられたということです。この信仰告白がユダヤ人がいない異邦人の地で行われた、そのことの意味がここにあるように思うんですね。つまりイエス様がキリストメシアであるということが人々の噂として広まらないためでした。なぜこのようにイエス様は命じられたのでしょうか。その大きな理由が、さっきもお話ししたことですが、人々がキリストメシアに対して持っている理解が間違っていたということでした。人々はイエス様のことを新しい預言者と考えていまして、そして新しい王としてイスラエルの国を復活させてくださると期待していたようです。つまり人々が考えるメシアとは、この世の王国の支配者と同じようなものでした。そして残念ですけれども、弟子たちの理解もそんな人々の理解と大きく違わないということが明らかになります。イエス様は弟子たちの間違いを正すかのように、ご自分が十字架にかかって死ぬことをここで予告されました。これはマルコの福音書に3回ある十字架の予告の最初のものです。31節をご覧ください。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。イエス様はこれから自分を待っているのは多くの苦しみである。ユダヤ人の指導者たちからの迫害、そして死であるということを言われました。しかしそれは敗北で終わるのではなく、ご自分は3日目によみがえらなければならない、必ずよみがえるのだということを弟子たちに教え始められたということです。しかもこのことをはっきりと話されたと書かれています。するとそれにペテロが反応しました。32節ですね。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。ペテロはイエス様を脇にお連れしていさめ始めた。マタイの福音書にはこの時ペテロが語った言葉が書かれています。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。ペテロはそんなふうに言っては逆にイエス様を叱ったんですね。それぐらいイエス様の言葉は弟子たちにとって衝撃的なものだったということです。 まあ、弟子たちはこの時までイエス様が立ち上がっていつの日か世の支配者を倒して神の国を打ち立ててくださると信じて疑っていなかったわけです。するとどうでしょうか。イエス様は振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われました。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。思いがけない叱責にペテロと弟子たちは驚いてしまったことでしょう。まあ、しかしこのペテロの態度に弟子たちがまだイエス様のことを正確に理解していなかったこと、しかも致命的に間違った理解をしていたということが明らかにされていたわけです。ペテロはあなたはキリストメシアですと告白しました。確かにイエス様はキリストメシアです。しかしペテロたちが考えていたメシアは多くの人々と同じでした。この世の権力を振るい、この世の支配者を倒して新しい王となることでした。しかしイエス様がキリストメシアであるということはそれとは全く違う意味だったんですね。苦しみを受け十字架にかかって死ぬためにイエス様は世に来られました。苦しみ十字架で死なれ3日目によみがえる、それがイエス様がキリストメシアであるということでした。この十字架への道を妨げようとする者、邪魔しようとしているのがサタンです。確かに荒野の誘惑を思い出していただきたいんですが、荒野の誘惑でサタンがイエス様を誘惑した、イエス様に語った言葉はまとめて言えばこういうことです。あなたは十字架にかかる必要なんかない、私に頭を下げればこの世の権力をみんな与えるではないか、どうしてわざわざそんな苦しい道を歩む必要があるのか、それがサタンの誘惑でした。イエス様が十字架にかかることなんか必要ない、そんなことしなくても人々の支持を得ることができる、石をパンに変えてごらん、誰もがあなたのことを褒めたたえるよ、建物から飛び降りてそれを御使いがあなたを助けたらみんながあなたを神のことを認めるよ、十字架にかかる必要なんかない、それがサタンの誘惑だったわけです。このペテロたちの理解はそんなサタンの誘惑と通じるものがあったんですね。無意識だったかもしれません。しかしペテロはイエス様ではなくサタンの側に自分を置こうとしていた。イエス様はそれを止めるためにペテロにこのような厳しいことを言われたのでした。人々がご自分のことを正しく理解していないことをご存知のイエス様はまだその時が来るまではご自分がメシアであるということを公に語ろうとはされなかったということです。これからイエス様は十字架にかかるためにエルサレムへ向かって歩いて行かれます。十字架への道に従うことは簡単なことではありません。イエス様はここでご自分に従う者の心構えについて語られます。それがもう今朝は詳しくお話しできませんが34節から38節の御言葉です。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。まあ、このイエス様の言葉はイエス様に従おうとしている人を拒絶するかのような厳しさに満ちています。しかしイエス様がこれから歩まれるのは十字架への道です。この世の成功や繁栄とは正反対の苦しみと恥の道です。しかしそれがイエス様にとっての栄光の道であり私たちを救うために歩まれた道であるということです。マルコの福音書ではイエス様はガリラヤを去った後は力ある技を行われたということはほとんど記録されていません。もっぱらイエス様は弟子たちを教え導こうとされています。残り少ない時間が少ないことを知っていたイエス様は最後まで弟子たちを教え導き彼らの無理解、誤解、過ちを正そうとされます。もうそれは十字架にかかる直前まで続く。で、結局十字架にかかられた時はまだ弟子たちは何も理解しないままだったんですね。その弟子たちの目が開かれたのはイエス様が復活された後、そしてさらにイエス様が天に帰られて聖霊が送られたその時 やっと弟子たちはイエス様の語られたことの意味、そしてイエス様が救い主キリストであるということをはっきりと理解したわけです。そんなことを考えますと、私たちももちろんもうすでにイエス様を信じて歩んでいるわけですけれども、本当に理解が乏しい、未熟だ、そう思う私たちですけれども、決してそれで失望してはいけない、諦めてはいけない。イエス様がどれほど弟子たちを愛し、そしてどれほど弟子たちに時間をかけて忍耐強く訓練しておられたかということを思い出したいと思います。私たちもその意味で、弟子たちのようにですね、失敗しながらもこのイエス様の十字架の道を共に歩んでいく私たち一人一人でありたいと願います。お祈りしましょう。